清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は保健医療学部看護学科の榊原千佐子先生を紹介します。創造大学には保健医療学部看護学科っていう科があるんですね。
はい、あります。
ここを卒業すると皆さんはどんな道に就職されていくんですか？
主に、医療現場のところに看護師として就職をする。もう一つ保健師コースというのがありますので、公衆衛生看護を軸にした保健師の、就職先を選ぶ学生もいます。ただ保健師コースは、限定15名以内ですので、選ばれた学生ということになります。または希望する学生ということになります。
ほとんどの学生さんは看護師さんとして。
そうです。
病院の方に、
はい、
創造大学って東三河からの学生さんとか浜松あたりの、ね、学生さんが多いよって聞くんですけれども、はい、じゃあ皆さんやっぱりその区域内の病院に看護師さんとして。
そうです。
育っていくわけなん
です
ね。じゃあ私たち病院に行って看護師さんがもしかしたらお世話になってる看護師さん、創造大学の卒業生かもしれない。
そうです。もしどこの出身とあったら創造大学ってっていうふうに答える看護師もいるかもしれません。
もちろんそれは個人の病院にしろ、そういった市民病院とか大きい病院にしろ、
はい、
いろんなところに学生さん、
はい、そうです、
育っていかれてるわけなんですね、はいはい、という看護師さんと、もう一つ気になったのが保健師。
はい、
保健師さんって、
はい、
お医者さんとか看護師さんと違ってあんまりこう馴染みのある感じがしないんですけれども、保健師さんっていうのはどういうお仕事をする方なんですか？
主に市町村の保健センターまたは県の保健所、都道府県の保健所で就職する、保健師がほとんどなんですけれども、でも病院だとか訪問看護ステーションまたは地域包括支援センター、そして産業保健としていろんな企業の中に看護職として各保健師で就職する人たちも大勢います。ただ非常に、目立たない存在かもしれませんが、特に市町村保健センターの保健師は赤ちゃん検診の時に検診に従事しているものが主に保健師になっております。
確かにそうやって言われてみると保健師さんって、まあ、看護師さんよりは馴染みがないかもしれないんですけど、特に若い方なんかあんまりお世話にならないかなって感じですよね。
はい、若いお母さんの赤ちゃんたちにお世話します。プラスそうすると赤ちゃんとお母さんまたお父さん、そしてそのご家族のたちに対して看護を提供するのが保健師の役割です。
まだお子さんがいらっしゃらない方とか学生さんとか、
はい、
元高校生とか専門のこういった保健の専門の勉強してない大学生の皆さんとかには馴染みのない職業の方かもしれないですね。
そうですね、出会ったことはあるけれども思い出すことはできない、遠い昔に出会ったということになるかもしれません。
おぎゃーの時代の時にお世話になってるやもしれないと、
は
い、
そうです。3歳以前によく会うことがあります。ただ3歳以前の記憶はほとんどございませんので、お母さん方または母子保健健康手帳を見ていただくと保健師の名前が時々載っておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。
でも私も考えてみれば自分が出産した時に確か子供の体重の増えが悪くて、で市から保健師さんが来てくれて、でどういう母乳の上げ方してるのとか、どれぐらいの時間で上げてるのとか、ちゃんとうんちは出てるのとか、なんか体重も毎日測ってるの見て、あ、これなら順調だから心配しなくても大丈夫よっていうのを、だから1ヶ月に1回ぐらいうちに来てやってくれてた気がします。
家庭訪問もします。ですから非常にその、うん、ご家族の中に入っていくので、パーソナリティも重要になってくるかなと思っております。
初めて特に赤ちゃんが生まれたお母さんとかってすごいこうメンタル的に弱くなっていて、はい、もう初めてのことってわからないことだらけで不安がいっぱいなので、
はい、
私は自分の時は保健師さんにお世話してもらってすっごい嬉しかった記憶があります。
あ、そうですか。そう言っていただけると非常に、嬉しい反面、本当に、その 家庭訪問したお宅に会っていたどうかどうかっていうのは後で分かることであって、その時は良かったかもしれませんけれども、その先先を見越すとそれで良かったんだろうかっていうのは保健師の悩みの一つでもあります。
すごく気軽に来てくださってたので、あの時の保健師さんがそんな風に思っていったのかなとかって思うと、ちょっとなんかこっちも恐縮しちゃいますけれども、あとあの子供って1ヶ月とか半年とか1歳とかで検診がありますけれども、はい、まあ、集団検診
そうです
でね、はい、あの集まった時にああいうそういう指導をしてくれてたのも保健師さん、
はい、主に保健師がやっていたと思います。
あ、じゃあ結構保健師さんって身近なところに、
そうです、生活の中の身近なところにいる。ただ私たち、まあ、保健師という職業になるとそのお宅の中に入っていくので待つ身じゃなくって出かける身になって、そういう反面積極的な仕事にもなります。ただ受け入れられない場合も多々ありますので、一人だけの力ではなくって保健師の仲間とかそれから職場の仲間と一緒にそのお宅の健康がより良くなるようにどうしたらいいのかっていうことを考えながらお宅にお邪魔していきます。
じゃあ私の時の場合はすごく保健師さんといい関係が築けていたわけですね。
はい、はい、そうです、その通りです。なので受け入れていただけるお母さんのやっぱり思いだとかそれから考えっていうのはとても重要になってきて、そのお母さんたちの考えを変えるとか壊すのではなくって、そのお母さんがどう考えていけるかということを目安というかを主に指導または支援としていく内容になっていると思います。なのでその人の生活の中で折り合えるところを見つけていきましょう。一緒になって赤ちゃんが元気で健康で暮らせるように考えてみませんかっていう提案をしていくのが保健師の役割で、しなさいではないのが特徴になってくるかと思います。
命令じゃなくてアドバイス、
そうですね、
ということなんですね、
はい、ただアドバイスの手法がいろいろあるので、これはどうですか、あれはどうですか、じゃあこっちを一度やったらどうですかっていうふうにこう決めつけないように、そしてその人が あこれでもよかったんだって思えるようなお話の中身だとか、実際にその人が実際に生活できる内容のお話をしていかないといけないなと思っています。
なるほど、じゃあもう本当に保健師さんっていうのは難しい、特にこの人と人との関係の築きがすごく難しいお仕事なんですね。
そうですね、だから時として、赤ちゃんのおっぱいの飲み方が悪いとお母さんの飲み方が悪いんじゃないかってお母さん思いがちなんですけど、お母さんも一人前にはなってないで、赤ちゃんもまだ一人前じゃない、じゃあどうしようか、でこうしたらどうだろうか、あなたの場合はこうしたらどうですかっていう話をしていきます。一番困った相談は、私はどういう風になったら一番いいお母さんになれますかって相談された時が一番困りました。
へー、実際にあったんですか？
あります。
ちなみに先生はその時なんて答えられたんですか？
あなたが思う一番いいお母さんになってください。で、ただ一番いいお母さんの定義というものはないので、この子にとってこの子が将来一人の人間として歩いていけるようになったらいいなって考えながら、いろんなことをしてあげたらどうですか、私はどうしたら一番いいお母さんになれますかっていう相談が一番難しくて、そしてそれがお母さんの悩みの本質だったんだろうなというのが分かりました。
確かにね、はい、もう本当にあの出産直後のお母さんってホルモンバランスとかいろんなことがあって、もう自分の体もしんどいし、夜中数時間おきに起きなきゃいけないし、でホルモンバランスの関係でただでさえ参ってるメンタルが余計参ってきますからね。
でもみんなからは元気で綺麗で、そして頑張ってるお母さんに見られたいって思うのがまあ常かなと思いますけれども、そうじゃなくていいんだよ、それでも大切なんだけど、そうじゃなくていいんだよねっていうことが、あのその人の人生の一時かもしれないけれども、もう、ぐたぐたずたずたになるかもしれないけれども、そういう時期があってもいいじゃない、でもそれが終わったらまた元の、自分が想像する素敵なお母さんに変われるかもしれない、変われないかもしれない、でもそれも一つだよねっていう話をしながら、納得してるかどうか分かりません、でもそういうこともあるよね、だから具体例ですね、具体例を言わないとお母さん方は納得はされないかなと思って話してはしていました。でもまだまだ未熟だったので、保健師の時は、あのそんなにうまく話す今のような調子でお話ができたかどうかは自分も覚えてないし、もっと下手だったろうなと思います。
実は実際先生は保健師さんとしてお勤めされてたんですよね、
はい
はい、どれぐらい現場で、
はい、14年間。
14年間、まあ、一人の子供だったらもう中学2年生ですからね。
そうです。でもずっとそこ の市町村で働いてる方は、うん、自分が、0歳児にあった、子供さんでもそうですね30歳までしか関われませんものね。
そうですね、
定年を考えると。でもそれがとっても重い感じも私も感じたので、それで教員の道に入りました、
うん、はい。でも、まあ、保健師さんって言われるとどんなお仕事する人なのかなと思ったら、そうやって説明してもらった、あ、そうだそうだ、助けてくれた人だっていうのがすごい今思い出して。
あ、そうですか、
はい。それ以外高齢の方とかにも関わったりとかは、
はい、しました。
例えば、
寝たきり の、うん、ご高齢者のお宅に訪問して、じゃあ、体の動かし方だとか、それからご家族の介護の仕方を、うん、まあ、アドバイスですね。やっぱりそこのお家ができることを、お話をしてきたつもりです。例えば紙おむつは買えないけれども古い布切れはいっぱいある、じゃあそれをおむつにしてみたらどうかって、ただ洗って使い回すとなるととっても手間暇かかるから、古い布がいっぱいあるお家は本当に天井高く積まれた古布でおむつにしてました。でどんどんどんどんそれは使い捨てにされてました。もう3年間分ぐらいあるだろうというぐらいな古い昔々のながらのお家はそういうお宅もあって、布のおむつを使ったりしていました。でもそれで紙おむつにしなさいとは言いませんでしたね。やっぱりその人がこれをおばあちゃんが昔使ってた浴衣の切れ端なんだけどそれを使いたい、じゃあそれ使ってみたらっていう話をして、そうですね、障害者の方がお母さん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんをの介護をしている場合もあったので、その人ができることをやったらどうかっていう話をしています。だからお粥を作りましょう、お米から炊くんじゃなくていいよね、じゃあこれは使える、火は使える、電子レンジは使える、どれが使えるって選んでもらってご飯を作ってもらったりしていました。でも私たちが行けるのは本当に、2ヶ月に1回ぐらいなので、今やってることがこの例えば寝ているご高齢の方に対してプラスになるのか、もうちょっと悪くなっちゃうかもしれないよっていう、まあ、推測だとか憶測を踏まえながらお話をしていったつもり、それこそつもりです。で、長い人生生きてきた方たちが体が弱って動けなくなった、動けなくなったからといってもその人がちゃんと大事にされる生活環境であればいいなと思っていましたので、布おむつを使う、それもいいよねって、綺麗な布から使おうねっていう話をして選んでもらって使ってました。
赤ちゃんと全く対照的なところにいらっしゃる立場じゃないですか、はい、おじいちゃん、はい、おばあちゃんですってね、はい、なんかよくこう人間って年取ってくるとまたどんどん赤ちゃんに戻っていくなんていう話も聞きますけれども、やっぱり本人ももちろんなんですけど、それをこう見ていく家族っていうのもね、自分が出産した時と同じような今度不安をね、これからどうしていったらいいんだろうっていうのを抱えてる家族、ご家族って多いと思うので、
はい、
そこにこう第三者の方が冷静に来てどうしたのって言ってくれるっていうのはすごくねありがたいことだと思いますか。それが保健師さんのお仕事なんですね。
そうですね、まあ、看護全般はそうなりますけど、保健師になると特にご家庭の中に入っていくっていうところが、まあ、特徴といえば特徴です。でやっぱり誰も入ってほしくないっていう人たちもいらっしゃいます。私も家庭訪問して断られたお家は多々あります。でも何回も行きますね、うん、あ、近くに来たからって気になるから、うん、私はあなたのことを心配しています。で心配して嫌になるかもしれませんけれども、でも私たち、まあ、保健師だとかこの行政の中の職員は皆さんが健康でいてほしいなっていう仕事なので来ています。嫌だったら嫌だと言ってくださいって言います。もちろん嫌だって言われる人がいますけれども、嫌だでもしょうがないねって言われた時が突破口の一つですね。
なるほどね。看護師さんって他のね看護学科の先生にお話聞いてもすごくこう人の心に寄り添う仕事なんだよっていうお話をされてましたけれども、保健師さんっていうのは一歩それよりもやっぱり立ち入る分こう余計ある意味寄り添わないことっていうのも大事だったり、
そうですね、
ある意味寄り添ったりっていうので っぱりこうすごく人間関係難しい仕事なんですね。
距離感の問題になってくると思います、うん、でもこれは距離感 のつかみ方っていうのは私が教員になってからも役に立ったっていうのか、学生さんとどのくらいの距離感を持って付き合えばいいのか自分ではわからないです。ただすごく遠くになりすぎてもいけないし近くなりすぎてもいけない、この距離感っていうのはやっぱり人とを介したお仕事になると余計大事になってくるかなと思います。入り込んでもダメでも入らないよっていう姿勢もダメじゃないかなと思っています。
こう本当にちょうどいい距離感、
そうでもわからないです、その距離感はどういうふうにしたらいいか、
人による距離ですもんね、
はい、
ずっとその人だけっていうわけじゃないですもんね、
はい、だからご家族の中でもお母さんにはまあこのぐらいの距離感、お父さんに対してはもうちょっと遠く、でもお父さんもちゃんと自分の例えば赤ちゃんは見てますよって、知らん顔してないよって、でもちゃんとこの子が生まれたら禁煙するようにしたから、または禁煙じゃなくても外でタバコを吸うようになったから一歩前進ですねっていうことと、それからお母さんにお父さんもすごくお父さんらしくなってきましたよねっていう話ができるということになります、
はい、難しい、はい、でも榊原先生のとこではそんな保健師さんをもっとたくさん育てていこうということで、
はい、
選ばれた看護学科の学生さんたち、はい、15名以内の学生さんたちがね日々勉強されているということで、まずはですね、今日創造大学保健医療学部看護学科の榊原先生にお話を伺いしました。先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学保健医療学部看護学科4年の坂田佳代と申します。榊原先生は、一見すごくクールな方に見えるんですけれども、なんかお話ししていくとすごくこう心に熱いものがある方で、いつも実習の時の担当の先生だったりとかって知っているので、その時にすごくいろいろなお話を聞かせていただいて、本当になんかもう尊敬できる先生です。
先生カタログいかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、看護学科の榊原千佐子先生に聞きます。先生が授業で使う看護を目指す者のバイブル、国民衛生の動向とは何か、鳥の目で捉え虫の目で見るとはどういうことか、看護を学ぶ者の世界をちょっとだけ覗くことができます。お楽しみに。